第二歴代史の9章。第二歴代史でのソロモンの記述は今日学ぶこの9章で終わります。まあどれだけソロモンが、もう読んできた方は分かってると思いますけど、どれだけソロモンが神から祝福されて、知恵も知識も物ももうすべてにおいて溢れてたかということが分かります。つまりどれだけソロモンが神から祝福を受けてたかということですよ。それが分かります。そしてたくさんのこのある祝福の中で何が本当に価値のあるものなのかということを一緒に学んでいきたいと思います。では一言まず祈ります。天のお父さん、どうぞ今日も私をお助けください。いろんな考えが思い浮かんできます。また悪魔がいて私たちの思いの中に火矢を飛ばしてきて、あれはどうなってるんだろう、これはどうなってるんだろう、いろんなその些細なことにが気になったり、またそのあなたの御言葉ではなくて、また別のその自分の心の中にあるものとか、御言葉と関係ない、あなたと関係ないところでその思いが、なんか火矢が飛んできて、その思いと会話してしまって、いつの間にか何十分も過ぎてあなたの言葉に耳を傾けてない、その時間が流れていくようなことがないように、どうぞ今ここにおられる一人一人を、また私の心もあなたがお助けください。お願いします。本当にその悪いものが放つ火矢が私たちを炎上させることがないように、ただ今本当に静まってあなたの前に心を開いて耳を傾けて、あなたの言葉を共に学んでいくことができますように、どうぞ私たちのうちに与えられている聖霊を豊かに強めてくださって、さらにその注いでくださって、聖霊が与えてくださる御言葉についてのその理解力と力によって、あなたが今日明らかにしておられることを理解して、その受け取ることができるようにどうぞお助けください。また御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与えてください。その言葉を与えてください。お願いします。私の考えや自分勝手な言葉ではなくて、どうぞあなたが与えてくださる言葉によって今日はここに書いていることを説明していくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第二歴代史の9章、まず1節と2節をお読みします。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難題をもってソロモンを試そうとして非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンが分からなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの国、またそこの女王についてここに書いてありますね。で、後でお伝えしますけど、そのイエス・キリストもそのシェバの女王の話をしています。ルカでね。なので、まあこのシェバの女王というのは実際にいて、で、ソロモンを訪問してきたということは、イエス・キリストがもう裏付けしていますから、その歴史的に正しかったはずです。で、シェバという国は、いろんなその、まあ、いろんなとか二つ大きく分けて、説があるんですけども、一つはエチオピアにあったんじゃないかというふうに言われる説と、もう一つは、まあ、これがおそらくというか、その有力というか、結構私が、いつも参照している、コメンタリーっていうんですかね、聖書のこのコメントを書いてる人たち、はこれを取ってるんですけど、まあ、今のイエメンにあたる、イエメンってどこか分かりますか？それも分かんないですよね。アラビア半島があって、サウジアラビアとかありますよね。あそこのもうちょっと南の方です。に、イエメンという国があるんですけど、そこにあったんじゃないかというふうに言われています。いずれにしてもものすごい遠いところなんですよ。ちなみに、今のイエメンから、イスラエルまでというのは、約2400キロあります。久米島は一周、24キロぐらい、23キロ、24キロだから、まあ、100周すれば、2400キロっていうことになりますかね。 あまりにもちょっと飛びすぎててよくわからないので調べてみました。最近いいですね、なんかGoogle マップとかがあって、こっからここまでみたいなのがあるんですよ。ですね、久米島からどこまで行くと2400キロ行くかというと、まあ日本国内の方がわかりやすいと思ったので日本国内で調べてみました。東京まで行ってもまだ1000ちょっとです。1400ぐらいで、そこから先にずっと行って、北海道の旭川がってわかりますかね、なんとなく聞いたことあるかもしれないです。北海道のちょっと真ん中というかの方にありますけど、そこまで行くと大体2400キロですに足りないぐらいです。2395キロだったかなぐらいです。で、飛行機でも結構時間がかかる距離ですね。で、それを当時この、今から2900年ぐらい前にソロモンは、紀元前900年ぐらいに生きてますから、ラクダやら何やらに乗せ、ロバとかラバとかに乗せて、それで旅するんですよ。何ヶ月もかかるかもしれないし、何日では到達しないでしょうね、おそらく。わざわざこのシェバの女王はエルサレムにソロモンに会うために来たんですよ。相当なこの距離を。だから、ちょっと気が向いたから、ちょっとファミマ行こうかなとか、そんな話じゃないんですよ。相当準備して、相当そのもしかすると、その盗賊に襲われるかもしれないし、かなりその命を懸けるぐらいの、その、この意図して、絶対に行こうというふうにしないと、この成立しない旅です。この女王様が、シェバという国から、まあイエメンからだったらその距離ですけど、もしエチオピアにあったんであればもっと遠いですよ。その距離を、ソロモンに会いにエルサレムまで旅してきました。まあここに書いてある、ものですから、ものによると、まあ女王として、この非常に大勢の有力者たちが同行したというふうに書いてありますね。で、またバルサム油とか多くの金とか宝石を一緒にラクダに乗っけてきてるわけですから、もしかするとその商人たちと一緒かもしれません。その後の、エルサレムでイスラエルでその商売をしながらそのついでというか一緒にその同行したかもしれません。で、このバルサム油というのは、まあ香油とか薬として当時は使われていたようです。で、英語ではこのバルサム油というよりもスパイスというふうに訳されているので、スパイス。なんて言うんですか。香辛料、ありがとうございます。香辛料、かもしれないですね。中東ではその香辛料をよく使いますからね、スパイス。で、商売のためかもしれないし、後々そのソロモンにこれらのその品々を送ってるので、そのソロモンに、送るためだったかもしれません。もしかしたら両方かもしれません。で、シェバの女王はソロモンに質問したんですね。で、心にあるすべてのことを質問したと書いてあります。もちろんこの一節によると、難題を持ってソロモンを試そうとしてというふうに書いてありますから、なんかちょっと意地悪な謎々チックな、クイズ番組とかでやるような、その一般教養みたいな、これ知ってますか、あれ知ってますかっていうような、その質問もあったかもしれませんし、でも多くの人たちが言ってるのは、おそらくより実際的で、また具体的な政治的な問題。隣の国がこういうふうなことをしてきます。こういうことを言ってきます。私たちはこのような状況です。どうしたらいいと思いますか？とか。もしくは、その、シェバという国にもいろんなその民族がいて、その民族間でなんかいざこざがあって、これをどのように収めたらいいんでしょうかって。で、シェバ、これも女王様ですから、その国を治めてるわけですよ。女王とその王様と一緒に。だからその知恵を持って、その国を治めないといけないんですよ。今のその政治も一緒ですよ。アメリカだったら大統領だし、日本だったら首相とか。が、また国会が、本当にその知恵を出して、このいろんなその問題があるわけじゃないですか。日本国の中でも。また、そのいろんなその他の外国との関係の中でもたくさんの問題があるんですよ。だから、これをどういうふうに、その、解き明かすというか、その、解決をすればいいんだろうかということを、おそらく持っていったんだろうと。で、ソロモンは、もう全ての問題を解き明かしたって。彼が答えられなかった、質問は一つもなかったと書いてある。それはもちろん私たちも知ってますし、ソロモンもこの時は理解してますよ、自分でも。それは神がソロモンに知恵と知識を与えていたからですよ。ソロモン自分で祈ったんですよ。何でもあなたに与えるから願いなさいって。 そしたら彼は何を願ったかというと、名声とか富とか長寿とかそういうのを願ったんじゃなくて、そのあなたの民を正しく裁くために知恵と知識を私に与えてくださいって言ったんですよね。だ神が与えてくださったその知恵と知識によって、この全ての問題を、難題を解き明かすことができたわけです。ソロモンと私たちの主イエス・キリストとどっちの方が偉大だと思いますか？はい、愚問です。もちろんイエス・キリストですよ。ソロモンは神からこの知恵を与えてもらったわけですよ。それによって、その全ての問題を、この難題を、解き明かすことができるほどの知恵と知識を得ました。でも新約聖書によると、イエス・キリストは、イエスは知恵そのものだって書いてあります。ソロモンはイスラエルを治め、そして裁いたんですよ。でもイエス・キリストは全てを治め、全ての時代の全ての人を裁くんですよ。ソロモンは偉大な王様でしたよ。ソロモンよりも偉大なその王様は前にもまた後にもないと言われるほどの栄華を極めた王様です。でもイエス・キリストは王の王であり、主の主なんですよ。まあこんなこと言わなくても、当然のこととしてソロモンよりもイエス・キリストの方が偉大だというふうに、私たちの主であり王であるキリストの方が偉大だということは知ってるはずですよ。シェバの女王はソロモンに心にあるすべてのことを質問しました。これはどうなんでしょう？あれはどうなんでしょう？これはどうなっていくんでしょうか？それはこの当時ソロモン以上に優れた知識と知恵と知識を持っている王様がいなかったからです。下手するとその死ぬかもしれないようなこの2400キロの旅を、永遠に続くこの旅を命がけでこの知恵を求めて、シェバの女王はソロモンのもとに行ったんですよ。私はソロモンよりも偉大な主イエスにどれほどのことをどれだけ質問しているでしょうか。私たち命かける必要ないですよ。だってイエス・キリストが命をかけてくださったから。私たちイスラエルに旅行する必要もないんですよ。このキリストに、知識そのものである方に、これ私のこのことをどうなってるんでしょうかって、これからどうなっていくんでしょうか、私は何をしたらいいんでしょうか、どのようにしたらいいんでしょうか、このすべての私には答えることのできない、私の周りにいる人たちも答えることのできないこの難題を解いて、私を導いてくださる方である主イエスに、主イエスは私と共におられるんですよ。私たちのただ中におられるんですよ。なのに聞かないんですよ。で、自分たちで思い悩むんですよ。どうしたらいいだろうか。そして人間的な知恵であったり、自分のその肉が思うままを行うんですよ。そして、それが正解じゃなかったりするんです。そして傷つくんですよ。ああ、どうしたんだろうみたいな。すぐ近くに、主はおられるのに聞かないんですよ。不思議ですね。この不思議というか、不思議じゃないんですよ。この肉というのは神に聞き従うことをしないから。そのような肉、この性質を私たちは抱えているということを理解すべきですよ。意図して神に向かないと、そのまま普通にその生きていると、私の思いや私の心を神に向けることはないんですよ。私が着ているこの肉というのはそのような性質なので、本当に意図しないと、神に助けていただいて、聖霊がその神に向かわすときに、私たちがその自分の意志を持って神に向かわないと、それを助けていただかないと、神に向くことできないんですよ。そして愚かにも自分のその持っている知恵で、解決することのできない難題を解決しようとするんですよ。そして、ああ、苦しいとかって言ってるんですよ。ルカの11章、31節。ここでイエス・キリストがこう言ってます。ルカの11章の31節。南の女王が、これはシェバの女王のことですね。 裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。イエス・キリストは自分のことを指して言ってるんですよ。シェバの女王、南の女王は、そのソロモンの知恵を聞くために、そのわざわざ来たって。だからそのような、その信仰を持って、その神を求めてきた、そのシェバの女王は、ソロモンより偉大なものが、勝るものがいるにもかかわらず、そのイエス・キリストのもとに来ない人たちを裁きますよって。そういう話です。あとでも記述がありますけど、おそらくシェバの女王はソロモンの知恵を見聞きして、神のことを認めたんですよ。で、おそらく、その神を信じて神に従うことを追求したんですよ、おそらく。ちゃんと書いてないけど。でも、イエス・キリストはその南の女王が裁きの時に来るって書いてあるから、おそらくですけど。このシェバの女王は神のことを知って、神を信じたんですよ。私たちはいつでもどこでも新約に生きているがゆえにイエス・キリストのもとに行くことができるんですよ。本当にその私たちがいかにこの特権と言われてもいいほどの祈りや神にその聞くということをいかにそれを放棄しているかですよ。苦しいんであれば、悩むんであれば、イエス・キリストに聞くべきですよ。ソロモンより勝る、どんな難題をも解き明かすことのできるキリストが、私のために、隣に、私の真ん中にいてくださるわけですから。3節と4節。シェバの女王はソロモンの知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度と、その服装、彼の検釈官たちと、その服装、地の宮に登る階段を見て、息も止まるばかりであった。で、女王は驚いたんですね。もちろんこのシェバの国も、その裕福な国だったはずです。たくさんの金や宝石やバルサミを持ってきてるわけですからね。であるにもかかわらず、そのエルサレムのこの、なんていうかな、この、荘厳な雰囲気とか、建物とか、ソロモンの知恵や、その宮殿とか、料理や、その従者たちの、その仕えている態度だとか、服装だとか、検釈官っていうのは王様に、お酒を継ぐ人ですよ。で、その人の服装だとか、すべてを見てもびっくりしたんですよ。息も止まるぐらい驚いたんですよ。素晴らしいって。こんなん見たことないって。まあ、私はそういうのを見たことはないです。でも、ちょっとしたなんかすごい、豪邸とかに行ったら、はぁーって息止まるみたいな思うと思いますよ。でも、シェバの女王がですよ。息が止まるぐらい、その建物を見て、その人たちを見て、態度を見て、服装を見てびっくりするぐらいですから。私たちの想像を超えてますよ、おそらく。シェバの女王はソロモンとそのイスラエルの噂を聞いたんですよ。だから来てみたんですよ。私たちもイエス・キリストのことをもっと知る必要がありますよ。聞かないと実際そうなのかってキリストに求めたり、神に求めたりしないから、キリストのもとに来てキリストから学ばないと、求めてみようってならないんですよ。あまりにも知らなさすぎて、神の約束や神の恵み深さや憐れみ深さを。で、学んでいくと、御言葉を学んだり、その神がどのような方かということを、そのお互いの関係の中で、その分かち合ったりしていると、ああ、じゃあもしかしたら私にも、その神は同じように良いことをしてくださるかもしれないという、その信仰が、この与えられるんですよ。うちに住んでおられる聖霊が励ましを与えてくださるんですよ。私たちの関係が、そのような関係でありたいんですよ。お互いが話をして、お互いがその時間を共有すると、その神に向かうその思いが励まされるような話であったり、態度であったり、分かち合いを本当に神によって与えていただきたいですよ。そのために集まってるわけだから。 自分の心が動かされるほどに、聖霊によってこの励まされたいですよ。毎回私たちが集まるたびに、ある人のことを祈ってるんだったら祈ってるよって、その一声が、一言が励ましになるわけじゃないですか。本当にお互いがお互いのことを祈り合ったり、毎日の生活が全然その知らないところで祈ってくれてたり、それひょんの、ひょんなところからその知ることができたり、祈ってるよって言ってくれて、気にかけてることが分かったり、あれはどうなったのって、これは大丈夫って、祈ってるからねって、当たり前のことが、当たり前のものとして、私たちのこの教会、人と人、そのイエス・キリストにある人間関係の中にもっともっと与えられることを本当に切に願います。神との毎日の関係の中で本当に良いものを受けているのであれば、それがその伝わっていくはずだから。そして本当に価値のある神との関係の中にあって励まされたことや、支えられたことを私が分かち合うと、それがいい噂となって広がっていくんですよ。シェバの女王も、そのソロモンの知恵とか知識とか、イスラエルの、まあ、エルサレムのこの宮殿やその神殿の素晴らしさを、そのもうまざまざと見て、なんだよこれはって、そうした人たちがシェバの女王のところまで来て、その話をしたんですよ。あれは素晴らしいって、あんな見たことないって。それでそのシェバの女王の心が動かされるほど、この情報を聞いて感動したわけじゃないですか。私のイエス・キリストとのその関係が他の人を感動するほどの証となって、分かち合いとなっていきたいじゃないですか。それは本当その毎日私たちどれだけ神に頼ることや、その神を求めることをその追求するかによるんですよ。ここはそれぞれ思い悩みますよ、いろんなところで。でもそれを本当にキリストのもとに持ってったら、キリストがそれをその解き明かしてくださって、解決を与えてくださったということがものすごい励ましじゃないですか。まだ解き明かされてなくて、これをどうなっていいか分かんないんであれば、その共に祈ればいいじゃないですか。本当にそのキリストの噂を私たちを通して、その噂が広がっていけばいいですよ。本当に自分の弱さを本当に痛感して、神に頼るべきところっていうのはもう数えきれないほどあるから、私たちそれを一つ一つ神のもとに持ってって、シェバの女王がそのここにあるすべてのことをソロモンに聞いたみたいに、私たちの近くにいてくださる主イエス・キリストに持っていけばいいんですよ。5節から8節。彼女は王に言った。私が国であなたの実績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。イエス・キリストであればそれ以上なはずですよ。7節。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは、なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできることの、できるこのあなたの家来たちは、あなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神、主のために王、主のために王とされたあなたの神、主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛して、これを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられるのです。だからシェバの女王は神を褒めたたいたんですよ、このように。で、彼女はそのソロモンの背後におられる神を認めたんですよ。神はあなたのことを喜んでおられるって。神はご自分のためにあなたをイスラエルの王とされたって。神がイスラエルを愛しておられるから。神がイスラエルを常しえに揺るがぬものとされたからだって。 で、この歴代史を読んでいる人たちは、バビロン捕囚に連れて行かれて、そこから帰ってくる人たち、また帰ってきた人たちが読んでいるはずなんですよ。一番目のその読者としてその人たちに書かれたわけですから。で、不思議なんですよ、彼らからしたら。だってソロモンはダビデの長男じゃないんですもん。でもここに理由があるんですよ。神がソロモンを選んだんですよ。ソロモンに知恵を与え、知識を与え、彼を王として立てたのは神であって、神がイスラエルを愛して、イスラエルを常しえに揺るがぬものとされたので、されるために、またイスラエルの中で公正と正義を行わせるために、ソロモンが建てられたという、そのために選ばれたんだということを彼らは理解するんですよ、ここで。なるほどって。他の王様じゃなくて、神が選んだのかって。なぜ私が選ばれたのか、私にはわかりません。なぜあの人じゃなくて、この人でもなくて私なのか、それもわかりません。でも確かなのは、神が私のことを世界の元に置かれる前から選んでくださったということです。それは、ただただその神のその恵みの中で、ぼやっと、ぼーっとしてるだけのためなはずじゃないですよ。私に神が与えようとしておられるその祝福や、力や、言葉や、愛を持って、私を通してイエス・キリストの噂が立つためですよ。変な言い方しますけど。イエス・キリストが、その私を通して述べ伝えられていくためじゃないですか。私一人のためじゃないですよ。ソロモンのように。私の周りに、そのイエス・キリストについての話が広がっていくために、私を通して私が行く先々で、神の公正さと神の正義が行われるためですよ。そしてこの、その弱っちい私が選ばれたがゆえに、夫婦でよく話すんですけど、私たちが、ポッテカスーだから、神は私たちを選んでくださったんだよなって、使い物にならない、どうしようもならないものだからって、こんなポッテカスーな私たちが、正しく公義と正義の義の道を歩んでいられるのは、私ではなくて、もう偉大な神のおかげだって、それが明らかになるために、なんでこんな人が正しく歩むことができているんだ、なんでこんな人が喜んで歩んでいくことができるんだろうか、それはイエス・キリストが私のために死んでくださって、私を罪から贖い、神が信仰を与えてくださって私を義と認めてくださって、聖霊を与えてくださって、その聖霊によって神に向かって歩むことを許されて、そして神のことされて、次の世界に神の国を相続するというその希望に満たされているからなんですよ。それを明らかにするためですよ。神がおられること、ソロモンが建てられた理由も、イスラエルが選ばれた理由もここにあるんですよ。すべてのために、神お一人が誠の神であるということを、ことが明かしされるためですよ。なぜ私が選ばれたのか、同じですよ。私を通して神が恵み深くて憐れみ深い方なんだって、それは私だけじゃなくて、私の周りの人たちにもそれは当てはまるんだということがはっきりと示されるためですよ。シェバの女王はソロモンの背後におられる神を認めて、神を褒めたたえました。ソロモンの前に立ってソロモンの知恵を聞くことと、主イエスの前に立ってイエスの知恵を聞くこと、どっちが幸せでしょうか。はい、また愚問です。頭では理解してるんですよ。知識ではあるんですよ。どっちがいいかっていうのも判断できるんですよ。何も、決断が迫られてなかったら。それは、キリストの前に立って、キリストの知恵を聞く方が幸せに決まってんじゃないかって。分かってるんですよ。でも、 主イエスの前に立って、その主イエスの知恵を、また聖霊が私たちに与えられていて、聖霊によって御言葉を理解する知恵やその力が与えられているにもかかわらず、与えられるにもかかわらず、その神の知恵、イエスキリストの知恵を聞きに、そのキリストの前に立つんじゃなくて、どうでもいいその知恵である、そのテレビの前に立って、かじりついてる方の方が楽しいんですよ。幸せなんですよ。私の肉はね。どこに私の目を向けるかですよ。私の肉は際限なく、際限なく神に従うことをしません。その能力ないんですよ。その気すらないんですよ。それはもう本当痛感して、もう泣いてしまうぐらい、なんだこれ自分はもう気持ち悪いなっていうぐらい、この自分の肉の性質ということを知らないと、神に求めることしないんですよ。私の肉は、明らかにイエス・キリストの知恵の方が価値があるはずなのに、世の中のどうでもいいバラエティ番組を見る方が、聖書を読むよりもなんか幸せを感じるんですよ。イエス・キリストについての映画を見るよりもスター・ウォーズを見たくなるんですよ。どうでもいいんですよ。本当に私がこの弱さを抱えているということを理解して、本当に理解して、頭だけじゃなくて、これもまた頭の理解で止まってしまうと祈りまでいかないんですよ。やばいって、私は本当どうしようもないなって。明らかに神の方を選ぶのがもう得策で、これが自分の益だということを知っているのにもかかわらず、選べない私がいるって、そのことがもっともっと自分にバレますように。私やばいって。こんな愚かなことをしたくないって。もし本当にその自分の弱さを覚えて、神の前に出ていくときに、私たちはそのソロモンに、このような素晴らしい知恵を与えてくださった、知識を与えてくださった同じ神が、私にも同じようにその知識と知恵を与えてくださるということを体験するんですよ。神についてばっかり、頭でっかちになって知るんじゃなくて、本当、神ご自身を私たち知ることを求めていかないと、もっともっと。本当に価値のあると理解している頭で、ことが、自分の判断材料となり、聖霊によって本当に価値のあるその神に属することを、永遠に続くものの方に、私たちの労力も、私たちのお金も、私たちの時間も、もっともっと向けていくことができますように。9節から12節。彼女は120タラントの金と非常に多量のバルサム油と宝石とを王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサム油のようなものはなかった。オフィルから金を運んできたフラムのしもべたちとソロモンのしもべたちも白檀の木材と宝石とを運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮への王子を作り、歌いたちのために建ごとと従弦のことを作った。このようなものはこれまでユダの地で誰も見たことがなかった。ソロモン王はシェバの女王に、彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。シェバの女王は贈り物として120タラントの金をソロモンに贈りました。120タラントっていうと約4トンです。ちょっとよくわかんないですね。1グラム5000円です、ちなみに。はい、もうわからなくなりました。そして非常に多くの、バルサム油、もしくはその香辛料と、宝石を贈ったと書いてあります。でもソロモンは、多くのものをその交易して、その多くのものをまた作ったんですね。金もそうだし、白檀の木材。で、その宝石。で、その木材を、白檀の木材を使って、主の宮と、その王宮の絵のその王子、その通路を作ったんですよ。この白檀というその木材でね。で、そのまた同じこの木材で、建ごととか、従弦のことを作ったんですよ。 ソロモンが初めてこんなの作ったので、もうみんな見たことないんですよ。で、そのような、シェバの女王は贈り物をしましたけども、もしかすると、同じだけかそれ以上のものをシェバの女王はその手にして自分の家に帰っていった、自分の国に帰っていったわけですよ。またイエス・キリストと比べますけど、キリストの恵みは私の弱さを補って余り余るほどですよ。私たちが身を結ぶためだったら、それを残すためだったら、何でも神は与えると、キリストの皆によって求めるんだったら、約束してくださいましたよ。で、父なる神は私たちの願うところ、思うところ、すべてを超えて施すことができる方だとも書いてありますよ。私に必要が覚えて、私に必要があるときに、誰に、どこに願うかですよ。で、神に求めたら、私が持っている以上のものを神は与えてくださいませ。私が思うところ、願うところを超えて施すことができる方なんですよ、神は。知識だけじゃなくて、本当にその神が与えてくださるということを体験して、体験を通して知るには、この神の恵み深さや神の愛を、祈らないと無理です。求めないと無理です。だって求めなさいって、そうすれば与えられるだから。家宝は寝て待てじゃないんですよ。寝ておきなさい。そうしたら与えられるじゃないから。テレビを見ておきなさい。そうしたら時期が来たら与えられる。そんなんでもないですよ。もちろん神の時というのはありますよ。だからといって神の時を待つがゆえに、私たちのボラブラブラブラって別にその何もしなくていいわけじゃないんですもん。祈るんですよ。求めるんですよ、それまで。神が与えてくださるその時まで。求めるから与えられるんですよ。13節から、14節までお読みします。1年にソロモンのところに入ってきた金の重さは、金の目方で、666タラントあった。であった。この他に、交易商人や仕入れ商人たちが携えてきたものがあり、また、アラビアのすべての王たち、およびそのうちの総督たちも、ソロモンのもとに金銀を携えてきた。1年間にソロモンのところに入ってきた金っていうのは666タラントなんですって。120タラントで4トンでした。666タラントっていうのは23トンです。まあ、ちなみに666という数字は、ここと、反キリストのところに当てられる666という数字以外に出てきません。別にソロモンが反キリストだとは思いませんし、もしかしたら全然関係ないかもしれません。もし関係があるとすれば、ソロモンのように、スタートは素晴らしい人かもしれません。知恵に満ちていて、すべてのその紛争やら何やらを全部解決して、いろんな国々に、その貧しい国も、発展途上の国も、みんなにその繁栄をもたらせるような力を持っている、権限を持っている人かもしれません。けどその最後は恐ろしいですね。もしかしたらそのような方かもしれません。形かもしれません。わからないです。なので、もうこれ以上話さないです。666タラントの金、23トンあります。さっきの、1グラム5000円というその金の相場、現在の相場を当てて、計算してみると、23トンの金というのは、1150億円相当です。僕、1150億円とか、財布に入れたことがないので分かんないんですよ。皆さんはどうか分かりませんけど。1150億円というのは、毎日300万円使うと、どのくらいかかると思います？全部使うのに。100年かかるんですよ。すごくないですか？毎日300万使うんですよ。僕多分1週間でもう自分のアイデアなくなりますよ。どうしたらいいか分かんないもんのち。でも、毎日300万円使い続けて、100年経ってようやく1150億円が消費できるんですよ。で、その間に、あと、9900年分のそのお金が貯まっていくんですよ。わけがわからないんですよ。単純計算で、毎日3000万使ったとしても、10年かかるんですよ。毎日一軒家建ててったら10年かかるんですよ。それぐらいの、価値のある金が毎年入ってきたわけです。彼40年間イスラエルを治めました。すごい お金ですよ。彼の元に入ってきたこの金というのは。この他に交易商人とか仕入れ商人とかもその携えて持ってくるわけですから、アラビアのすべての王たちや総督たちも携えてくるわけだから、さっきのシェバの女王は120タラント持ってきたわけですよ、4トン分。もう分かんないですよ、どのくらいの価値になったのかっていうのは。とにかく言えるのは、ソロモンはものすごく繁栄したということですよ。イスラエルも。そしてソロモンはものすごく裕福だったんですよ。そしてシェバの女王が見た通り、これは全て神のおかげなんですよ。そしてソロモンに問われることは、このものすごい繁栄とこの豊かさというのは神から来たものなので、どれだけ毎日神への感謝を続けていられるかということなんですよ。私の罪をあがない、私を神の子としてくださるという、その約束を実現してくださるイエス・キリストの命というものをオークションにかけましょうか。いくらで落札しますか。ソロモンは1年間1150億円相当の金が入ってきました。40年続けたとしたら、もう計算しませんけど、かける40ですよ。それでイエス・キリストのこの命というのは買うことができるでしょうか。私たちに与えられているイエス・キリストの命というのは、私たちに与えられているこのキリストの命の上に許されたというこの事実は、私たち一人一人に与えられているこの十字架というのは、毎日3000万使っても10年かかってしまうほどの金よりも、はるかに比べることができないほど、はるかに価値のあるものなんですよ。私がどんなにお金を積んでも、私の罪は許されないですよ。唯一私の罪をあがなって、その許されて、私がその神から義と認められるというその道を開いてくださる、開かれる、私が神の子とされて唯一神の国に行くことのできるその道をのその扉を開いてくれたのは、イエス・キリストの命だけなんですよ。どれだけの価値あるものが私たち一人一人に神から与えられているかですよ。皆さんの生活の中で1150億円を神が与えてくださったんだったら、毎日3000万円使いながら、もしくは300万円使いながら毎日感謝するのであればですよ、なおのこと、それ以上の測ることのできないほどの価値があるイエス・キリストの命を与えていただいたわけですから、もうすでに。それに対してどれほど私たちが感謝しないといけないかですよ。とか感謝すべきかというか、どれほど私が気がついてないかですよ。この価値の、本当に価値のあるものが与え、もうすでに与えられているというのに、文句はたくさん出てきますよ。でも感謝が出てこないんですよ。ソロモンは感謝を失ったんですよ。本当に感謝できるのは、自分の弱さを覚えていて、その弱さの上に神に助けを求めていて、神から良いものを与えてくださった、神が良いものを与えてくださったっていう、その関係の中にしか、この神から与えられたという、その恵みを感謝するということを、その感謝することはできないんですよ。この関係にとどまっていないと。私は弱い。でも神が恵み深い。求めたら与えてくださる。神は素晴らしい。感謝しようって。この中にとどまっていないと、感謝することできないんですよ。私がどれだけ裕福になったかとか、私がどれだけ健康でいるかとか、私がどれだけたくさんのその能力があるかとか、そういうのでは神の愛というのは測れないから。人それぞれ違いますもん。神とのイエス・キリストにあって与えられた関係は、イエス・キリストによって与えられるこの希望と、この信仰と希望と、この愛というのは、永遠に続くんですよ。永遠に続くものに、本当の価値があるんですよ。 だって1150億円私が稼いだとしてもですよ、私死んだら終わりですよ。あと10年後にこの収入があるとしたら私50ですよ。おお。そして何年生きるかですよ。人の弱いは120年だからせいぜい生きてあと70年ですよ。70年で1日に3000万円使い続けても全部使い切ることのできないものですけども、終わりですよ。そこで本当に価値のあるものは永遠に続くんですよ。神に対する信仰とイエス・キリストによって与えられる希望と、神が私のことを愛してくださっている愛であり、互いに愛し合いなさいと言って私たちに与えられる愛なんですよ。それを私たちが求めているのであれば、この地上からそれを次の世界に持っていくことはできるんですよ。本当にこんなにも価値のあるものが私に与えられているという、永遠に続くものを与えられているということに私たちの目も心も向けていられますように、そして毎日本当に日々の生活の中で神に感謝し続けていられますように。15節と16節、ソロモン王は延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シケルの延べ金を使った。また延べ金で、盾300を作り、その盾1個に300シケルの金を使った。王はそれらをレバノンの森の、宮殿に置いた。で、大盾を200個作りました。1つにつき600シケル、6.8 キロ、まあ、3420万円相当。で、それよりもちょっと小ぶりの盾、300個。一つにつき300シケル。その半分。だから、1710万円相当。全部で119億7000万相当の盾です。これを何のために使ったかというと、飾りです。内職。金っていうのは、その、金属の中でも材質として柔らかい方なんですって。だから、その、実際に戦いに出てて、盾として使うのにはものすごい不向きだって。鋼とかの方が断然強いから。飾り。そういう風に使わないとお金使っていけないですね。1日3000万とか使わないといけないから。それでも全然足りないんじゃないですか、これ。すごいなとは思いますよ。けどここに本当の価値はないんですよ。後々これ取られるんですよ。全部。エルサレムのこの神殿にも宮殿にも残るもの一つもないですよ。虚しいですよ。17節から19節。王は大きな象牙の王座を作り、これに純金をかぶせた。この王座には6つの階段があり、その王座には金の足台が取り付けられており、座席の両端には肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また、12頭のおじしが6段の両側に立っていた。一つずつですね。このようなものは、どこの王国でも作られた試しがなかった。これはソロモンの王座についてですけど、もうここに書いてある通りです。これもまた、その、豊かさというか、税の贅沢というか、の限りを尽くしたようなもんですね。象牙でどんなってその王座を作るかよくわかりませんけど、そう、つなぎ合わせるのか、一個じゃ無理ですからね。で、階段があって。金が全部かぶせてあって。で、20節と21節。ソロモン王が飲み物に用いる器はみんな金であった。レバノンの森の宮殿にあった、器物もすべて純金であった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王はフラムのしもべたちを乗せてタルシュシュへ行く船を持っており、タルシュシュというのは今のスペインの方です。3年に一度タルシュシュの船が金、銀、象牙、猿、クジャクを運んできたからである。ソロモンが使う器は全部金なんですね。銀はあまりにも多すぎて価値のあるものとはみなされてなかったって。後にこの27節を見てみると、ソロモンは銀を石のように使ったって。すごいですね。22節から24節。ソロモンは富と知恵とにおいて、 地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおの贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、もしくは香辛料、馬、ラバなどを毎年毎年決まって携えてきた。多くの人々が王様たちがソロモン王に会いに来て、でそのたんびにそのプレゼントを持ってくるわけです。でもこれは何のためかというと、そのソロモンの知恵を聞くために謁見を求めたって。で神が彼の心に授けられた、神が与えてくださったそのプレゼントですよ。で基本的にそのプレゼントというのは、その与えられた人よりも与える人の方に力があって、与える人が素晴らしいですよ。だから知恵を授けた、知恵を与えた神の方が知恵をもらったソロモンよりも称賛されるべきですよ。だから私たちも様々な賜物が与えられていて、様々な能力が与えられているんですよ。でもそれを誇ってしまったら、私たち神を誇るスペースがなくなるんですよ。自分を大いに誇っておいてからに、取ってつけたように、いや、神がこれを全て全部やってくださったんですけど、私は、とかって言ってやると、これは、本当に、称賛されるべき神を褒めたたえていることにはならないんですよ。神という方を、この文脈から、第二歴代史の9章から、排除して、私たち読むのであればですよ。ソロモンすげえっていうふうにしかならないんですもん。ソロモン相当賢くて、相当そのやり手で、相当その良い感じで国を治めたんだなって。いや、ソロモンっていう王様は素晴らしいってなって終わりですよ。私たちの話の文脈から神を取り除いてしまったら、同じことが起こります。神が素晴らしいって思うのであれば、神が私にこのことをしてくださった。こんなもうどうしようもないさっきのポッテカスーな私に、神が本当にその良い祝福を与えてくださったって。神の前に私なんて何の役にも立たないじゃないですか。私の肉は神に従うことをしないわけだから。神に従う、主人に従うことをしない、しもべなんて主人にとってどんだけの役に立つかですよ。何の役にも立たないじゃないですか。でもそのようなものを神は憐れんで、その私の心を変えて、この肉、神に従わないこの肉を精霊によって殺して、神に従えるようにしてくださるんですよ。わざわざそんなことしてまで、私を愛して、私をそのご自分とのこの関係の中に引き入れようとしてくださったんですよ。その代償は、御子であるイエス・キリストの命ですよ。どんだけのその価値あるものを、ものすごいその神の労力というか、その神の力や神のその持てるすべてのこの恵みと憐れみを私に注いでくださったか、皆さんに注いでくださったか。私の誇るべきは、本当神ですよ。25節から28節。ソロモンは4000の馬屋と戦車及び騎兵、12000を持っていた。彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。彼は大河から、これはユーフラテス川でしょうね。ペリシテ人の地、地中海の方ですね。さらには、エジプトの国境に至るすべての王を支配していた。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。人々は馬をエジプトや諸国からソロモンのもとに運んできた。ソロモンのその軍事力もすごいですね。4000の馬屋と戦車、また12000の騎兵ですから、もうすごいその強大な力です。ユーフラテスからというと、今のそれイラクとかからも全部含んで、今のシリア、ごめんなさい、ヨルダンとかイスラエルとか、で北の方に行くとシリアもレバノンもそうだし、南の方はそのエジプトの方にまで、ものすごいその大きな王国を彼は治めてたわけですね。治めてたというか、その全ての王を支配して治めてたわけです。申命記の17章、これは何度もこれ開けてますけども、申命記の17章の16節と17節をお読みします。申命記17章、16節、17節。ただし、王は決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはいけない。 主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われた。また王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない。自分のために銀や金を過剰に持ってはならない。全部レッドカードですよ、ソロモンは。神に与えていただいたという自分の弱さから始まって、神に強さをいただいて、そして神に自分の弱さを知ってるがゆえに、また自覚してるがゆえに、神に感謝できたんですよ。でもいろんなその影の部分、馬を増やすとか、その、妻を増やすとか、金銀を増やすとかっていう部分を残しながら、彼はその治めていたので、最終的には彼のその700人の妻と300人のそばめが持ち込んだ、その偶像を祀るというか、彼らに仕えるための祭壇やら何やらをエルサレムの周りにたくさん建てたわけじゃないですか。昨日買い物したら、なんか、レジの後ろの方に格言みたいのが貼ってあって、よくあるじゃないですか。カレンダーとかについて。あれに、こう書いてあったんですよ。あまりにも印象深かったから、覚えてたんですけど。誇ってもおごるなって。誇ってもおごるなって。おごるっていうのは、誇るっていうのはその自分を素晴らしいっていうふうに言うことだけど、おごるなっていうの、おごるっていうのは自分を素晴らしいと思うがゆえに相手を見下すっていう意味らしいんですけど。まあ、考え方はわかりますよ。でも、誇ると、なんで誇れるかというと、私は素晴らしいってなんで思うかというと、人と比較するからじゃないですか。人と比較して私は素晴らしいって思うとなると、見下してることになるわけじゃないですか。わからないと思って。お金一瞬なんか、はんと思って、払えなくなってしまって、あれと思って、いくらでしたっけみたいな感じになったんですけど。ただし、誇っても、おごらないということは、ある意味可能なんですよ。パウロがそう言ってます。パウロは、誇るなら私は自分の弱さを誇ると言ってます。自分が神に従えないから、自分が神の前に正しくあれないから、その弱さのゆえにですよ。だから私は神に求めて、神からその神に従える力を、その思いも与えていただくって。だから私が弱さを覚えるときに、神のイエス・キリストの恵みが私に十分にあって、私が神にその従えるように、神にふさわしいものと変えられるって。そこに私の誇りがあるって。だから私が素晴らしいって言うんであれば、私のできなさ加減、できないがゆえに神に求めるわけだから、そのことを私は誇りますって。もし私が常に弱いって、私はできないって、神に従えないって、神の前に正しくないって、人の前にもですよ、私は正しいもんじゃないって、そのことを神の前にずっと低くなって覚えているのであれば、私のこの弱さを誇れるのであればですよ、このように私は怒ることはないですよ。ただし、ソロモンでさえも問題を抱えたんですよ、この点において。だから私ならもう絶望的ですよ。だからもう最初から私白旗あげるんですよ。主は助けてくださいって。自分で頑張ることしたらダメですよ。もうソロモンよりも優れてるって言うんであればですよ、あなたが。まあちょっと頑張ってみてもいいかもしれないですよ。ソロモンは無理でした。私には無理です。だから早々に自分に対して白旗を開けて、神に助けを求める方が得策だと思います。最後29節から31節。その他ソロモンの業績、それは最初から最後まで預言者ナタンの原稿録、シロ人アヒアの預言、および先見者イドが見たネバテの子ヤロブアムについての幻の記録に記されているではないか。ソロモンはエルサレムで40年の間全イスラエルの王であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの町に葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。ラグビーのワールドカップでニュージーランドの代表の選手たちがインタビューを受けているときに、ある新聞記者の、携帯ここに置いてあって、 声を録音してて鳴ったんですって、ピリピリピリって。そしたらその選手が取って、すいません、今ちょっと記者会見中だから30分後にかけてくれるよとかつって切ったって言ってました。はい、ソロモンは栄華を極めたんですよ。もうお金も何もかも、もうちょっと理解でき、私の想像を超えるほど祝福を受けたんですよ。でも物質的なものはソロモンも自分でも言ってるんですけど、伝道者の書というところで、全ては空の空だって、全部は虚しいって。なぜかというと、それを持って帰ること、持ってその天に帰ることができないからですよ。ただし神がイエス・キリストによって私たちに与えてくださったこの関係というのは永遠に続くんですよ。私は弱いから神が必要なんだって、この神との関係は、で、神が恵み深くて慈しみ深くて力を持っておられる方なので、私を助け出してくださるというこの神に対する信仰と希望と、こんなにも良くしてくださる神に対して感謝と、そしてその感謝の上に神を愛するというその愛というの、この関係は永遠に続くんですよ。ここにこそ価値があるんですよ。投資する、私投資家ではありませんが、投資したこともないんですけど、それがいい悪いと言ってるわけではなくて、もう絶対に負けない投資をするんであればここですよ。神に対する信仰と、神に対する希望と、神が与えてくださるその愛に私の力も時間もお金も投資するんであれば、これは絶対に報われるんですよ。イエス・キリストによって私たちに与えられた関係というのは、イエスを主として自分を、その自分からその奴隷となって、しもべとなってキリストに仕える関係ですよ。ただしこの私の主人であるイエス・キリストは、その最後弟子たちにどのようなことをしたかというと、荒布というか、その腰にその布をまとって弟子たちの一人一人の足を洗ってくださったんですよ。主である私がそのしもべの姿を撮ったって、何言ってるか分かるなって、偉くなりたいと思うんだったらしもべとなりなさいって。私たちの主は、私たちの主人は、確かに私たちはその従うべき方なんだけど、私たちに仕えてくださる方なんですよ。そのような関係が私たち与えられてるんですよ。なんかキリストにこき使われるみたいな、過労死するみたいな、ブラックみたいな、そんなんじゃないんですよ。神に従おうって、イエス・キリストに従えば従うほど、神の私に対する愛と恵みと慈しみを知って、私はますます神に対する愛とその従順を確認するんですよ。もし私の生活のその日々の歩みの中に神に対する感謝が溢れるんですよ。そしてその一つ一つの神との関係は永遠に続く、本当に価値のあるものなんですよ。金とか銀とか物とか、そういうのでは決して変えることのできない価値のあるものなんですよ。もちろんその物質的なもの、有限なものに対して感謝することは必要ですよ。でも本当に本当に私たちが心から感謝すべきは、永遠に続く神が与えてくださった私たちに、神とのこの関係ですよ。求めたら与えてくださる、罪を告白したら許してくださる、そのような素晴らしい関係を、またイエス、この全部これを実現してくださったのはイエス・キリストが十字架で死んでくださったからですよ。で、これを毎日の生活の中で本当に感謝して、価値あるものとして受け取り続けていけますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛してくださって、私のことを憐れんでくださって、私がこのまま自分の罪の中に溺れて、永遠に滅んでしまうことを願っていなくて、また望んでもいなくて、それが故に、私にあなたの御子であるイエス・キリストの命を与えてくださったこと、もう決してこの世の中にあるものでは、お金では 変えることのできない御子イエスキリストの命を、また私のこの返すことのできなかった、できないはずのこのあなたに対する罪というその負債を、あなたがご自分の腹を痛めてイエスキリストをその贖いとして、その代金として払ってくださったこと、本当にありがとうございます。もうこのような永遠に向かって永遠にわたるこの価値のあるあなたとの関係を、どうぞ自分の本当に価値のあるものとして認めて、毎日の生活の中であなたに感謝し、あなたを褒めたたえ、あなたを賛美し、あなたを愛していくことをに、そのもっともっと思いと力を、時間を注いでいくことができますように、どうぞ私たちを強めてください。お願いします。本当のこの価値のあるものに目を向けることができますように、私の心をもっと向けることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストのゆえに本当に感謝します。あなたの皆が本当に私の生活の中で崇められますように、どうぞ祝福してください。イエス・キリストの皆で祈ります。アメン。最後曲賛美しましょう。